everything. Please open your Bibles. We're going to begin a new book this morning, the book of Esther.
では今日の聖書をお開きください。旧約聖書のエステル記になります。
And those books we've been studying in the Old Testament, Ezra, Nehemiah, Esther, they kind of take place, they take place at a roughly, you know, the same time period.
今日学ぶエステル記というのはですね、エズラ記とかネヘミヤ記ととても関連のあるところになります。
And so as we study Esther, realize that this is happening during the event, when the events of Ezra took place.
このエステル記がのことが記載されているこの時期はちょうどエズラ記の中にある時代に起こったことです。
And we know in history when this time was. It was during the reign of Xerxes, king of Persia, which would be 483 BC.
このエステル記が起こった時というのは、およそ紀元前の483年から473年、ちょうどペルシャの王、クセルクセス王の治世中です。
And so this kind of fits between the 6th and 7th chapter of Ezra. After the temple has been completed, but before Ezra came to Jerusalem.
で、ちょうどですね、エズラ記の6章と7章の間ぐらいにエステル記の歴史が間に入ります。というのはつまり、エズラがエルサレムにやってきて信仰を立て直すという話のちょうど前にエステル記が起こりました。
Okay, so Ezra chapter 1, and again, English speakers, can you follow along? It's sort of like, there's a lot of reading, so if I did it all in English, it would really stretch things out. So, but we're going to read of chapter 1, 1 through 9.
はい、では旧約聖書エステル記の1章、1節から9節までを読みします。クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシャとメディアの有力者貴族たちおよび諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日も示して180日に及んだ。この期間が終わると王はスサの城にいた身分の高い者から低い者に至るまでのすべての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。白布や青色の布が白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。金の杯で酒が振る舞われたが、その杯は一つ一つ種類が違っていた。王室のブドウ酒は王にふさわしく豊かにあった。しかし飲酒は共有しないことという方に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。王妃ワシュティもクセルクセス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。
So King Ahasuerus, he's better known in history by his Greek name Xerxes.
この、よく聖書ではアハシュエロス王と出てきますけれども、この歴史の世界ではギリシャ語名のクセルクセスというふうに記されています。
And so he reigned from 485 to 465 BC.
このクセルクセス王、つまりアハシュエロス王は紀元前485年から465年にかけてペルシャ帝国を治めました。
And he was a powerful king. He ruled over a huge area.
彼は大変強大な王で、多くの領土を持っていました。
And there's, it's kind of, if you look at history during this time, it really gives an interesting background to this story.
本当にここの歴史を見ていくと、興味深い背景を読み取ることができます。
And there, at this time, the Persians wanted to, the Greeks were getting stronger. Okay, they were, you know, over west of them. But he wanted to conquer Greece.
当時は本当にギリシャが巨大な力を持ってきていました。その西の懐を、まずペルシャの王は征服したいと思っていました。
So if you remember, just to review, there was Babylon, okay, and then Babylon was conquered by the Persians, Medo-Persians, but the Persians, and then the Persians are going to be conquered later in history by the Greeks.
最初にまずバビロンという国が勢力を持ちましたよね。そのバビロンという国がペルシャとメディアに敗北しました。今やペルシャとメディアがすごく力を持っているんですけれども、後にギリシャが征服します。
And so the king is he's mobilizing a huge army to come against the Greeks.
でこの王は大きな海軍を軍隊を作って、そしてこのギリシャを征服しようと出かけます。
And this will be the battle of Salamis in 480 BC. Very famous battle.
とても有名なサラミス海峡の戦いというのがあるんですけれども、それが紀元前480年頃に起きました。
Now that battle is not going to go well.
で、その戦いをしたんですけれども、ペルシャにとっては全然いい戦いではありませんでした。
The Xerxes, this king, would build this lot of boats, a big navy, a huge navy, and so he would come against the Greeks, but with hundreds of ships.
まずこのペルシャの王は巨大なこの船を海軍をたくさん送ってですね、そしてもう100隻以上の船を持って、ペルシャはギリシャに向かっていくわけですけれども。
And he, but the what would happen is the Greeks would lure them in to the Straits of Salamis, they're called, and they got inside there, and the boats that Xerxes had were too big; they couldn't move around, and the Greeks had these smaller boats, and they would just ram them. And you can see a video if you want, if you look at YouTube. But they had a huge disaster. They were defeated. Many of those ships were sunk.
このサラミス海峡での戦いは古代の歴史の中でも有名なので、皆さん YouTube などでもご覧になっていただくことができるんですけれども、当時このペルシャの海軍がおびただしい大きな船を使ってこのギリシャに向かっていくわけですけれども、このギリシャの軍はこの小さな、この、港にですね、おびき寄せて、そしてその大きな船が動けなくなるぐらいにそこにおびき寄せた後に、自分たちは小さな船で、その大きな船にこう先の尖ったところで、ね、突っ込んでいって、そして沈没させてしまうという勝利をギリシャが取りました。
Okay, I say all of that because this story of Esther takes place right before that happens.
で、本当にそれが起こる直前にエステル記のことがあったんです。
And so the king spent a lot of time bringing together leaders of all these nations in his empire in order to impress them with his power and his resources so that they would commit together with him to invade Greece.
で、この大きな有名な戦争の直前にペルシャ王はこの戦争を準備するために、この侵攻をうまく活かせるために、多くの周りの帝国から自分のところに王たちを集めてこの宴会を持っていたわけです。そしてこの宴会を通して自分たちの国の資源とか、本当に力を見せつけて、そして自分たちにまあ協力して一緒に、ギリシャと戦おうではないかというふうに戦略を練っていたというところが今日のところですね。
And so what's probably happening when you read about this long feast, it's just people are coming and going from all over the empire for 6 months. And, you know, verse 5 begins telling us about a 7-day period, which kind of, this sort of was wrapped up this feasting, you know, it's kind of the finale.
でこの大きなあの大宴会というのはですね、まあ、おそらく、まあ、いろんな国からたくさんの国々の人たちがやってくるわけですから、まあ、全体的に見れば6ヶ月ぐらいですね、ずっとそのフェスティバルみたいなものをやっていたわけです。そしてその最後の7日間の宴というのがまさしく締めくくりの時期でした。
Now, Shushan, which is also called Susa, was the winter capital for it's where the king's palace was.
でこのここに出てくるスサという町はですね、ペルシャの中でも冬に首都として使われている王の宮殿があったところです。
Both Daniel and Nehemiah served there.
ダニエルもまたネヘミヤという人もこのスサの宮廷で仕えたのです。
In fact, even today, the tomb of Daniel, many believe, is there in what is now Iran.
そしてこのダニエルたちのこの、お墓ですね。そこも今でいうイランになりますけれども、このスサのエリアにあると言われています。
I was once talking to this Iranian Christian lady. She was from Iran and became a Christian, and she was telling me that the Iranians have a great respect for Daniel and Esther, and their tombs are considered to be holy places.
一度私はですね、イラン出身の女性に会ったことがあるんですけれども、この人はキリストを信じてクリスチャンになりました。そして私にこのダニエルとエステルがどれだけこのイランのその地域で尊敬されているかという話をしてくれたました。そして彼らのお墓は今でも聖地として言われていると。
Okay, let's move on. 10 through 12.
では10節から12節をお読みします。7日目に。クセルクセ僧はブドウ酒で心が陽気になり、王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバクタ、ゼタル、カルカスに命じ、王妃ワシュティに王冠をかぶらせて、王の前に連れてくるようにと言った。彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし、王妃ワシュティは宦官から伝えられた王の命令を拒み、来ようとはしなかった。そのため王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立った。
Now, this was a very audacious thing for this queen to do.
この王妃が取った行動というのは大胆不敵でした。
Audacious or taking lots of confidence. Because the king, this king was a powerful king. He was known for having a very bad temper.
なぜなら、このクセルクセス王というのは本当に短気で有名でした。
And just to give another event from history, when his invasion of Hellespont, he had a pontoon, again, going against Greece, he made this pontoon boat so that he could march his troops across. You know, they put boats and made a bridge, pontoon bridge, to march across. But then a storm came up and destroyed the bridge.
一度ですね、この王はこのギリシャを征服しようとして、このヘレスポントスというあの途中の海があるんですけれども、そこに船と船をつないで浮き橋を建設せよというふうに命じました。そしてちょうどその2つの海を結ぶその橋を作って、そこを上を通って征服しようと思ったんですけれども、ちょうど台風というか嵐が来てしまって、その吊り橋の形のものがすべてダメになってしまったことがありました。
And after the storm destroyed the bridge, you know, it was about a mile long bridge, but the storm came up and he was raging mad, and he ordered his troops to go into the water and whip the water. He wanted to punish the water.
で、その、まあ、嵐が来てしまって、その船をつないだ橋というのは、まあ、倒壊してしまったんですけれども。まあ、兵士たちを渡らせようと思ったんですけれども、それを見た王は本当に激怒してしまって、もちろんその兵士たちのこともムチ打ちにし、なんと彼は怒ってその海を叱りつけて海をムチで打ったんです。
He said, give them, they had to give them 300 lashes.
しかも300回も海をムチ打ちの刑にしたんです。
and also to throw in shackles, you know, that they put prisoners just to demonstrate he's going to take over the sea.
しかも捕虜にかける本当の鎖ですね。その鎖をこう海にかけて、海をこう叱りつけて、そのぐらい怒っていたわけです。
And I tell you this story, the background, because this king, when he got angry, he got angry.
そしてこの歴史が知らせるように、クセルクセ僧が怒ったら大変なことになる。
And so it's a gutsy thing. He calls for the queen, and she said, "No, I'm not coming."
なのにその王が来なさいと言ったときに、私は行きませんと王妃は言っちゃったわけです。
I mean, she probably didn't want to go out in front of a bunch of drunken men, and you know, it's very disrespectful. But she refused, and this enraged the king.
まあ、確かにですね、酔っ払いの前に連れ出されるのは王妃だって面白くなかったと思いますけれども、まあ、多くの国々の前で彼女はそれをしてしまったので、それは王様をとても恥ずかしめ怒らせました。
All right, let's read verses 13 through 22.
13節から22節を読みします。そこで王は時を熟知している知恵のある者たちに言った。このように法令と裁判に詳しいすべての者に語るのが王の習わしであった。王の側近はペルシャとメディアの7人の首長たち、カルシュナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王の面前に控えながら王国の最高の地位についていた。王妃ワシェティは宦官によって伝えられたクセルクセス王の命令に従わなかった。法令に従って彼女をどう処分すべきか。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシェティは王一人だけではなく、クセルクセス王のすべての州の全首長と全住民にも悪いことをしました。王妃のことが女たちみんなに知れ渡り、クセルクセス王が王妃ワシェティに王の前に来るように命じたのに来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの首長の夫人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言って、並々ならぬ軽蔑と怒りが起こることでしょう。もし王がよろしければ、ワシェティはクセルクセス王の前に出てはならないという直令をご自分でお出しになり、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにされてはいかがでしょうか。王妃の位は彼女よりもっと優れたものにお授けください。王が出される勅令がこの大きな王国の隅々にまで告げ知らされれば、女たちは身分の高いものから低いものに至るまでも皆自分の夫を敬うようになるでしょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言語で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言語で話すことを命じた。
It's really kind of ironic that this powerful king, he ruled over 127 provinces, he now has to make a royal proclamation in order to have his wife.Because his wife wouldn't come before him.
もうなんという皮肉なことでしょうか。すべての権力を持った127州を治めている王が勅令を書かないと奥さんを言うことを聞かせることができなかった。
He was having to invoke, in verse 10 it says, the laws of the Persians and Medes.And this was known especially because this, their particular law they were known for, it could not be revoked. Once you made it, it was in stone. It couldn't be changed. So he had to invoke the laws of the Medes and Persians.
で、この勅令はペルシャとメディアの法令の中に書き入れました。
And as I mentioned, they were famous for this law.
で本当に、彼らはこの国は本当に、立法が、きちんとしているということで有名でした。
And the idea was the king was sort of seen to be divine. And so if he made a decision, if he made an edict, it was seen, well, it's perfect. You know, it's without error, so it could never be changed.
王は神のような存在として崇められていて力を持っていましたから、彼の出す命令、勅令というのはもう完璧である、完全であるとみなされていました。
Do you remember in the book of Daniel? We saw this. Remember Daniel was serving there in the court. And remember they made his enemies kind of trick the king into making a law that everybody was to pray for to him.
皆さん、ダニエル書を覚えてらっしゃるでしょうか。ダニエル書の中でこのダニエルを陥れようとした敵たちが何をしたかというと、やはりその時の王様にこう進言をして、ダニエルを貶めるために勅令を書かせるんですね。法律を決めさせるんです。王様以外に対して祈っているものをこの、 獅子の穴に投げ込むようにしてくださいというようなことをお願いして書いてもらうんですね。
So for 30 days, this law said, if anyone, they could only pray to the king, and if anyone prayed to any other god, he was to be thrown alive into the lion's den.
で、そのダニエルの時に決まった法律というのは、王様以外に、30日間の間祈ったものはこのライオンの巣穴に投げ込まれるという法律でした。
And the king, in that story, we learned the king actually liked Daniel, but he had no choice because of the laws of the Medes and Persians, which could not be changed.
で、このダニエル書を見ると、その時の王もダニエルのことをとても好いていました。好意を持っていたんですけれども、もうはめられてしまって、その勅令を出してしまったので、自分でその立法法律に背くことができないので、彼を穴に投げ込まなくてはいけなかったんです。
All right, let's read chapter 2, verses 1 through
11. 2章に進みまして、1節から11節をお読みします。これらの出来事の後、クセルクセス王の憤りが収まると、王はワシュティのこと、彼女のしたこと、彼女について決められたことを思い出した。王に仕える侍従たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆スサの城の宮宮に集めて、女たちの監督官である王の宦官へ外の管理のもとに置き、化粧品を彼女たちに与えるようにしてください。そして王のお心にかなう娘をワシェティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。スサの城に一人のユダヤ人がいて、その名をモルデカイと言った。この人はヤエルの子で、ヤエルはシムイの子、シムイはベニヤミンの子、キシュの子であった。このキシュはユダの王エコンヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共にエルサレムから捕らえ移されたものであった。エコンヤはバビロンの王ネブカドネザルが捕らえ移したのであった。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この娘は姿も美しく顔立ちも良かった。モルデカイは彼女の父と母が死んだとき、彼女を引き取って自分の娘としていた。王の命令、すなわちその法令が伝えられて、多くの娘たちがスサの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官ヘガイの管理のもとに置かれた。この娘はヘガイの目にかない、彼の好意を得た。彼は急いで化粧品とごちそうを彼女に与え、また王宮から選ばれた7人の侍女を彼女につけた。またヘガイは彼女とその侍女たちを王宮の最も後ろ良いところに移した。エステルは自分の民族にも自分の生まれも明かさなかった。モルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日王宮の庭の前を行き来し、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。
So after a while, the king got lonely in his palace.
しばらくしてこの王宮で王は本当に孤独を覚えました。
And verse 16 seems to imply that there was like a four-year period between Vashti, since Vashti had been sent away.
でこのワシュティが送られてからその後に出てくる16節を見ると第7年とあるのでこの間には約3年ほどあったと思われます。4年ほど
ですね。
はい。
So his advisors came up with a plan to get a new queen.
で王の顧問たちはまあ、これ王妃ワシュティの代わりに新しい王妃を選びましょうということになりました。
They would make a search of the entire kingdom. Remember, this is a huge kingdom, but they were going to search, and they would find the most beautiful woman, and then she would be chosen as queen.
本当に多くの領土を持っていたので、たくさんの場所に行ってその美しい一番美しい娘を探すことにしました。
And at this time, there was a man named Mordecai living there in Susa.
その時にちょうどこのモルデカイという名前の人がスサという町にいました。
A Jew.
彼はユダヤ人でした。
He'd been taken captive. It said he'd been taken captive during Well, actually, if you look at that sentence, where it talks about, let's see, where is it? He was bringing it, carried away. Where in, I think it's verse 5. The person carried away captive was probably his grandfather, Kish.
でこのキッシュという人が多分自分のモルデカイの、祖父にあたる人です。その人が最初捕らえ移されました。補修としてですね。補修のためと。
It's 100 years after that happened that Jeconiah, king of Judah, was taken out and brought into Babylon. And so it most, if you're reading the sentence, it most probably that refers to Kish, his grandfather.
このまあバビロン王が、エコンヤを連れてきてから、まあ、100年ぐらい経ってからですね。
But Mordecai now is there in Babylon, in Persia. Now it used to be Babylon. The Persians took over, and so now he's living there. And he raised his cousin, verse 7, Esther, and he was older, you know. And so he was like a father to her.
この、バビロンですね。元バビロン。今はペルシャという名前になりましたけれども、このペルシャにいた、このモルデカイという人はその自分の親戚のですねエステルを養育していました。それはエステルが親がいなかったからですね。
And she was very beautiful.
で彼女はとっても美しい女性でした。
And so she was chosen to be among those. There was a group that were chosen and they were given these beauty treatments before being presented to the king.
で本当に美しい女性だったのでその、選ばれた人たちの中に入りまして、そして、トリートメントを受けることができました。
Lots of
資生堂プロダクトをきっといっぱいもらったと思います。
But this book of Esther, I just want to say, it's very unique.
で、本当にこのエステル記というのは特別なちょっと変わった書物だと思います。
You know, the book doesn't even mention God.
なぜならこの聖書にありながら神という言葉が全然出てこない書物なんです。
And yet, even though God is not mentioned, the name of God is never mentioned, but the hand of God is so clear throughout the book.
しかし神という言葉は出てこないんですけれども、この神様が働いておられるというのをこの書物の全体で見ることができます。
God is at work. We'll see that. God is work behind the scenes, working everything out according to His plan.
つまり神様はこの見えないところで背後で働いておられる。そしてすべての起こる事柄が神様がその起こしておられるというのを見ることができます。
And he's working for the salvation of his people.
神様はその神の民が救われるために働いておられたんです。
First, Vashti, the queen, is deposed, and in order for then Esther, who early in her life experienced tragedy. You know, she lost her parents. She's in a been taken captive into a well her ancestors they're living in a foreign land. Her parents died.
まずですね、神様はどういうふうに働いておられたかというと、まずあの王妃が位から退いたということが起こりました。そしてエステルという人はもう小さい時にあの両親を早く亡くしてしまうという本当に悲しい過去を持っていました。そしてそれだけではなくて外国に連れて行かれて、そして外国で生活しなくてはいけないというエステルにとっては本当に辛い人生を送っていました。でもそのエステルを神様選ばれたんです。
But God is using her. Now he's positioned. She is coming into the king's palace.
しかし神様はそのすべての事柄を用いて、そして今やこのエステルは王宮へ連れてこられるようになりました。
So as you read this, notice this. This is all the way through the book.
本当に神様が働いておられるというのがこの本の書物のすべてに見ることができます。
And this is an encouragement to us.
これは私たちにとってもとっても励ましになります。
I mean, God is at work in your life.
神様はあなたの人生にも同じように働いておられます。
Things that are coincidences, you think you don't even realize it, but they're not just coincidences.
あなたが、ああ、偶然かな、たまたまかなと思っているように見える事柄であっても、それは決して偶然ではありません。
Your life is not just a series of random things that happen.
何かたまたま起きたことであなたの人生が成り立っているわけではありません。
God is there. He's working behind the scenes.
神様はあなたの背後にいて全てのシーンを導いておられます。
And he's got a plan specifically to use Esther for his
そして神様は特別にな計画を持っておられます。このエステルに対してもそうでした。
Let's read verses 12 through 18.
12から18節に進みます。娘たちは王たち女たちの規則に従って12ヶ月の期間が終わった後、一人ずつ順番にクセルクセ僧のところに入っていくことになっていた。準備の期間は6ヶ月はもつ薬の効用、次の6ヶ月は香料と女たちのための化粧品を用いて化粧することで完了するのであった。このようにして娘が王のところに入っていくとき、その娘の願うものは皆与えられ、それを携えて皇宮から王宮に行くことができた。娘は夕方入っていき、朝になると第二の皇宮に帰ることになっていた。そこはそばめたちの監督官である王の宦官シェアシュガーズの管理のもとにあった。そこの女は王が気に入って指名されるのでなければ二度と王のところには行けなかった。さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は王たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。エステルが王宮のクセルクセス王のもとに召し入られたのは王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女よりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と求愛を受けた。王は王冠を彼女の頭に置き、ワシュティの代わりに彼女を王妃とした。それから王はすべての首長と家臣たちのために大宴会、すなわちエステルの宴会を催した。諸州には免税を布告し、王にふさわしい贈り物を配った。
So Esther was given favor by the eunuchs who were in charge of this group of women.
Esther はこの女性たちを管理する一番上の宦官からも気に入られ好意を得ました。
And after 12 months, after these beauty treatments were finished, she was taken before the king. In verse 17, it says she won grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown on her head and made her queen.
そしてこのエステルもこの化粧品を用いてこの準備期間が終わった後に王のところに行くと、17節ですね、王は他のどんな女よりもエステルを愛し、どんな娘たちよりも好意と求愛を受けた。
Seems like a fairy tale ending.
まるでおとぎ話のようですね。
And she lived happily ever after.
そしていつまでも幸せに暮らしましたとさ。
But we're going to see there's more to the story.
でもさらにいろんなことがあります。
Let's read verses 19 through 23. 19
節から23節を読みします。娘たちが2度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように自分の生まれも自分の民族も明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていたときと同じように彼の命令に従っていた。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官ビクタンとテレシュが怒ってクセルクセス王を手にかけようとしていた。このことがモルデカイの知るところになり、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及され、その事実が明らかになったので彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記に記録された。
Esther had not revealed her Jewish background because Mordecai told her, commanded her not to do that.
エステルはモルデカイに言われた通り、まだ自分のこの民族について、要はユダヤ人であるということを誰にも知らせていませんでした。
And so Mordecai becomes aware, he's living outside the palace, but he becomes aware of the plot itto kill the king, and he reports it to Esther, and the two men involved are put to death.
そしてモルデカイはたまたまこの外にいたときにですね、王を殺す陰謀を 企てている2人を知ってしまいます。そしてそのことを王妃エステルに知らせたところ、その事実が分かってこの2人は処刑されました。
Now, so then this incident is recorded in the chronicles of the kings, but Mordecai didn't receive any recognition at this time.
で、このことは本当に王の年代の記にちゃんと記録されたんですけれども、モルデカイはこの時点ではその報酬などを一切受け取ることはできませんでした。
Now it seems like, well, this story is kind of a side story and you know nothing really happens, but we'll see. It'll come up again in the story.
まあね、なんかちょっとこう横に付属するようなお話ですけれども、実はこれも伏線として関わっているので続きを見てみたいと思います。
All right, let's move on to chapter 3. Let's read 1 through 6.
3章の1節から6節。これらの出来事の後、クセルクセ僧はアガグ人ハメダダの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイは耳を貸そうとしなかった。それでモルデカイのしていることが続けられて良いものかどうかを確かめようと、これをハマンに告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。しかしハマンはモルデカイ一人を手にかけるだけでは満足しなかった。モルデカイの民族のことがハマンに知らされていたのである。それでハマンはクセルクセスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。
So now there's a new character in the story, a guy named Haman the Agagite.
で、ここで新しい人が出てきます。アガグ人ハメダダの子ハマンという人が出てきます。
Agagite, that means he was a descendant of Agag, the king of Amalek.
で、彼はですね、アガグの子孫なんですけど、当時アマレク人というのがいましたけど、そのアマレクの子孫ですね。
The Amalekites were constant enemies of the Jews.
このアマレク人というのはね、ユダヤ人のずっと歴史的に敵でした。
And there's a story in Exodus 17 of how when they were coming out of Egypt, Moses was leading them out of Egypt, a group of, they were attacked, by the Amalekites as they're coming out of Egypt.
ちょうどですね、出エジプト記の17章でモーセが、エジプトからイスラエルの民を助け出してこのアラノに連れて行くんですけれども、そこに出てきたばかりのイスラエルの民族を攻撃したのもアマレク人でした。
They came up and they attacked the people in the back of the weak people and they kind of...
でこのアマレク人たちというのはこう前から戦ってくるんじゃなくて、イスラエルの中でも弱い弱者ですね、年寄りだとか子供だとか、そういう人たちからアタックへの弱いものを狙い撃ちにするような民でした。
Now Moses at that time in the book of Deuteronomy he would say just before he died, and I'm going to read Deuteronomy 25:19.
モーセは自分が死ぬ前にイスラエルのために伝えた言葉があります。申命記の25章の19節をお読みしたいと思います。
It says, Therefore it shall be, when the Lord your God has given you rest from your enemies all around in the land which the Lord your God has given you to possess as an inheritance, you will blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget.
申命記25章19節。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。
So many years later they are in the land and then there's King Saul, the first king. You remember he was the first king of Israel?
そして、ずっと後になってこのイスラエルには王が与えられました。サウル王ですね。そして、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。
And you may remember Saul got in trouble because the Lord he was commanded God had commanded him to completely wipe out the Amalekites and all that belonged to them, but Saul disobeyed, and remember he kept the animals alive and he also kept He didn't kill Agag, the king.
まあ、サウル王がちょうど治世中にですね、アマレク人をこう滅ぼす命令をに従える機会が与えられたんですけれども、彼はそのアマレク人を滅ぼすということをしなかったんです。それどころか、その彼らが持っていたその家畜を殺さないで取っておいたり、アマレクの王であったアガグ王を生かしておいたりして、まあ、神の命令に従わなかったんです。
And it's ironic because Saul, he didn't kill the Amalekites, all of them, but he would be later killed by an Amalekite.
で、本当に皮肉なことに、サウルはこのアマレク人を殺さなかったんですけれども、サウル自体はアマレク人によって殺されました。
He was wounded in battle, and it was an Amalekite who finished him off.
このサウルはもう傷を負って戦争の場所で倒れていたんですけれども、もう苦しんでいた時に最後に、まあとどめを刺してとお願いしたんですけれども、その相手はアマレク人でした。
In the Bible, the Amalekites are kind of a picture of our flesh, that kind of sinful, you know, fallen nature.
聖書の中でこのアマレクというものが表すのはこの私たちの肉ですね。
And if you refuse to deal, you know, like you refuse, the scripture tells us to put to death those things, you know, that if your former way and, you know, and put on the new self that you have in Christ. But if you refuse to do it, it comes back to hurt you.
肉とかこう古いものですね。そういったものに自分たちが向き合って、それを取り除かないと、その残された肉だとか古いものがあなたのところに戻ってきて、それがあなたを傷つけ、そして失わせることになるよという教えがあります。
And Saul had refused to kill the Amalekites. Now hundreds of years later, an Amalekite, and we're getting back to Haman now, is an Amalekite. He's in the position.A powerful position in order that, to kill off all the Jews.
そしてこのサウル王がその当時滅ぼさなかったアマレク人の子孫であるハマンが今ここに出てきて、なんとユダヤ人全員を殺す計画を持ってくるわけです。
All right, let's read verses 7 through 11.
7節から11節を読みします。クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、人、月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられた。くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはクセルクセス王に言った。王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて、離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。王様、もしよろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを測って渡します。そしてそれを王の宝物庫に納めさせましょう。王は自分の手から指輪を外して、アガグ人、ハメダダの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。王はハマンに言った。その銀はお前に与えられるようにしよう。またその民族もその銀でお前の好きなようにするがよい。
Pur is a Persian word for lot, or with the, in English in the Bible they call lots, or like we would, like, they're probably like a dice today, a die.
7節に出てくるくじというのは、くじですね、あのプルというんですけれども、くじみたいなもので、思わず今で言えばサイコロみたいなものだと思います。
And so Haman cast lots to see what month the Jews were to be executed.
で、ハマンはこのくじを投げて、いつユダヤ人たちを虐殺しようかということを決めたわけです。
And so it was decided that the 12th month would be the month that it would take place.
12ヶ月後というのが出てきたわけです。12ヶ月目。
And you know, when we get to the end of this, you'll see the feast of Purim that we hear of, and the Jews that they celebrate. This is the origin. That's where it comes from. This word Pur. Purim. Anyway.
その時期ですね。宴がちょうど持たれる時ですね。
Yeah, I'm sorry, I got off track. Let me, that's okay. Haman, So they decide on the 12th month that all the Jews were going to be killed. And he goes to the king and gets a law made that the Jews were to be destroyed.
で、彼はその12ヶ月目という時に、王がそのユダヤ人たちを虐殺していいという法律を、準備しておこうと思ったわけです。
And again, we see the law of the Medes and Persians, which cannot be changed.
で、このペルシャとメディアの国の法律というのは一度勅令を出されたら覆すことができないものでした。
So this man Haman is going to try to use the law that cannot be changed in order to condemn the Jews.
ですからそれを知っているハマンはその変えられないと知っているその立法法律をなんとかそこを変えて後にそれを使ってユダヤ人を虐殺しようとしています。
And you know your spiritual enemy, the devil, called Satan in the Bible, he does the same thing.
あなたにも霊的な敵がいます。それは悪魔、サタンと呼ばれるものたちも呼ばれていますけれども、彼もあなたに対して全く同じことをしてきます。
He tries to use God's law to condemn you.
あなたのことを神様の法律、立法に照らし合わせて裁いてきます。
We know that God's law, it cannot be changed, it cannot be done away with.
私たちは神様の立法というのは変わることがない、変えられない、廃止されないということをよく知っています。
And Jesus said, you know, for in Matthew 5:18, for surely I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or tittle will be by no means pass from the law until all is fulfilled.
イエス様もこのように言われました。マタイの5章18節で、まことにあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。
And in Revelation 12:10, Satan is called the accuser of the brethren who accuses them day and night before our God.
そして黙示録の12章の10節にはこのサタンの性格が書いてあります。私たちの兄弟たちの告発者。日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものであると。
And when it comes to God's law, we all stand guilty.
神様の立法に照らし合わせたときに私たちのみんなが有罪です。
You know, none of us can really, we can't really defend ourselves against Satan's accusations because they're true.
悪魔があなたを告発してきたとき、私たちを告発してきたときに、私たちは自分自身を神の前に弁護する手段はありません。
And so it would seem that, you know, since the law cannot be changed, Jesus said it doesn't change, it would seem that we're in a hopeless situation.
なぜなら、その立法は真実ですし、その立法は決して変えられることはないので、私たちには希望はありません。絶望です。
We just stand condemned. We're guilty.
有罪判決を受けるしかないんです、私たちは。みんな罪です。
But God had a plan.
しかし神様にはご計画がありました。
God's plan, He would send Jesus to earth, and Jesus would He would fulfill the law by living a perfect life.
神様はまずイエス様をこの地上に送ってくださいました。そしてこのイエス様に完全な人としての人生を送らさせて立法を成就されました。
They were not able to find where he did one instance where he broke the law. Jesus is perfect.
イエス様は完全な完璧なお方で何一つ罪を犯すことがありませんでした。
But then Jesus would receive the condemnation that we deserve in his body on the cross.
そしてその完全な人としての来られたイエス様がその身に十字架の上で私たちが受けるべき全ての有罪の罪の宣告を受けられて全ての非難を受けられて十字架にかかりました。
So Jesus didn't do away with the law, he fulfilled the law.
イエス様は律法を廃止したりそこから逃げたのではなくてそれを受けられて実現されました。
And now, for those of us who through faith in Jesus, it says there's now no condemnation for those of us who are in Christ Jesus.
ですから今私たちキリストを信じイエスにあるものは誰も罪の有罪を宣告を受けることはなくなったんです。
All right, let's finish up chapter 3 here in Esther, verses 12 through 15.
では12節から15節をお読みします。そこで第1の月の13日に王の書記官たちが召集され、ハマンが王の大使、各州を治めている総督、各民族の首長たちに命じたことがすべて各州にその文字で、各民族にはその言語で記された。それはクセルクセス王の名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は急死によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しがこの日の準備のためにすべての民族に公示された。旧氏は王の命令によって急いで出て行った。この法令はスサの城でも発布された。この時王とハマンは酒をの酌み交わしていたが、スサの都は混乱に陥った。
It seems that the Jews are in a very precarious situation.
これはですね、ユダヤ人にとって大変危機的な状況になりました。
This law has been made that when the 13th day in the 12th month, there everybody has a is the they're to be killed.
間もなくこの12ヶ月目がやってきたときに、みんな殺害されてしまうということが決まったわけです。
But we can see God has a plan for
their salvation.神様は彼らを救うためのご計画を持っていたのを見ることができます。
本当
に私たちの知らないところで、見えないところで、背後で働いておられる神様を感謝して褒めたたえたいと思います。
I mean, I can just see it in my life and your lives. God, before Christ, we were condemned.
私自身の人生を見ても、また皆さんの人生を見ても思います。イエス様と出会う前は、私たちは有罪判決を受けるようなものでした。キリストを知る前の自分を思い起こしてみると、
If you would have taken and looked at that, like when I was a high school kid and I was just, you know, had no interest and it was blasphemous.
まあ私が高校生ぐらいですね。のことを思い出しても本当に神様をこう非難するようなものでした。
But God had a plan, and in my life He brought people, and He brought circumstances, and He brought me to Christ.
でも神様は私の人生に計画を持っておられて、やがて神のもとに連れて行き、そしてイエス様に出会うことができ、そしてこのように変えてくれました。
And He's done the same for you.
そしてあなた皆さんにもそうです。
And isn't that wonderful?
本当に素晴らしいと思いませんか。
You know, oftentimes the people in Japan they talk of there's so few Christians.
よく日本では日本にはクリスチャン少ないからというのを聞きます。
But just think of this. What a privilege. Just think that God chose you and He came to you and brought salvation to you out of all of the people. Isn't that amazing?
でもそれを思うなら逆に、本当にそのような中で神様があなたを選んで、あなたが聖書を読んだりイエス様を知ることができるように選び出してくださったのってすごいと思いませんか。
And so, I mean, God is, I hope as we study this book of Esther, you'll see the providence of God and kind of have more faith that God is at work in my life and around me. And
このエステル記を見ててもさらに思うんですけれども、神様というのは本当に後ろで働いて導いてくださっている。お祈りします。
Father, we do thank you so much for your salvation.
天のお父さん、本当にあなたにある救いを感謝いたします。
We thank you for your presence in our lives.
私たちの人生にあなたが現れてくださったことを覚えてありがとうございます。
So many things we don't understand.
本当に多くのことを私たちは理解しきれません。
But we just trust and we know that behind the scenes you're going to work everything out.
でも私たちはあなたを信じ信頼します。見えないところでも全ての中にあなたが働いていてくださっているということ。
And we just say, thank you, Lord.
それら全てをただ感謝しますと言います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
All right, let's finish.